い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィーク真っただ中で、
天気で
もう終盤は終盤ですけど、
はいはい、
どうですかゴールデンウィーク。
いや、僕はもう仕事三昧で、
なんか噂によると、
はい、
先ほどお聞きしましたが、もう休んでいないと。
休んでないけど体は疲れないですね。なんかやりたことやってるんで。
ああ、なるほどね。
義務的なもんがないんで。
そっかそっか。
俺
休んで釣りやって疲れてるわ。
まあ足立さん、まあご苦労様でしたね。4月1ヶ月間。
ああ、春のセミナー。
春のセミナー。
無事終わりまして4会場ね。
あり
がとうございます。楽しく皆さんと、
はい、
ワイワイ言いながらですね、過ごさせていただいて、
はい、
ありがとうございました。
結構評判良かったですね。
そうですね、おかげさまで、まあなんだろうな、一気に一日で、
はいはい、
悟りとは何ぞやっていうところからですね、旅の上下の旅の歩き方みたいなね、
はいはい、
もう全まあ前転やったって感じなんで、今までまあ、どっかで聞いたようなことはあるようなないような、
はいはい、
でも一気に一日でやっちゃうと、なんかぼやっとしたものがはっきり見えてくるんですよね。
ああそうですよね。
何やってたんやっていうのはね、それでいろいろこう刺激を受けて、
はいはい、
やる気もりもりっていう方がね、いっぱいいらっしゃったんでよかったかなと。
はい
はい、それでね、今回4月ちょっと用事があるって方が多くて、
はいはい、
あこれいけないんですよっていう方から連絡いろいろいただいてて、DVD にならないんですかと、今回はっていうことで、で、はい、ちょっと今回 DVD にする計画なかったんですけど、
まあ、言ってましたよね。
そうなんですよ。でいろいろまあご連絡いただいたりしまして、あじゃあもう大阪会場また、お願いして、
はい、
ビデオ会社の方に、カメラマン来ていただいて、大阪会場のセミナーを DVD にして6月中旬に、
はいはい
はい、また、販売開始させていただきますので、
はい、
関連条件の全てが分かる、これ行きたかったけど行けなかった、という方はぜひぜひこの DVD でですね、
はいはい、
じっくりと一人セミナーを自宅セミナーってやつですね、やってみていただいて、はい、最後の遺言のワーク結構これも評判良かった、ものでしたので、
はい、
ぜひご自宅で体験してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、それとピッカリさんの今月ののんき座は
5月の28日の土曜日ですね。
28土曜日、はい、どんなはい、テーマはどんな感じで。
テーマは習慣化っていうところで、
はい、
まあ、いろんな習慣ってありますよね、まあ 癖って言ってもいいぐらいの、
まあ、それぞれ習慣にしてるものはありもね、
でまあそれがいい習慣やったらいいんですけどね、
はいはいはい、
なんか悪い習慣といった感じの、まあ、これ直したいなとかいう習慣があったりね、
まあ、もちろんあるよね、
でそれが、まあ、まあ良い習慣をそのまま続けてもらっていいんですけど、
はい、
直したいなあいうやつを、まあ、脳の仕組みを利用して、
はい、
こうしたらできますよっていう方法、
で
僕の経験もちょうど僕今それ体験というか試してることがあるんですけど、
どんなものですか。
僕の場合はね、ブログのアップなんですけど、
はい、
これはなかなかね、続かなかったんですよね。もう1ヶ月にまあ、10本上げれたらええかないう感じの。
それでも だいぶ頑張ってるよね。
頑張ってるんですかね。
1日に1つの記事書くわけでしょ。
まあ1週間に1回とか10日に1回とか続けときは3日続けたとかね。
はいはい、なるほどね。
全然こう均等じゃないんですけど、
はいはいはいはい、
でそれを 3月からは、
ほう、
まあ1週間に5本上げるっていう、
これすごいすごい、
でこれを決めたんですよ、
なるほど。
で1週間に7本と、これ、まあ、言うたら1日1本やから毎日ですから、ちょっとハードル高いんでね、
ちょっとなんかしんどいよね。
そう、毎日ってなったらもうちょっとプレッシャーなんで、
ちょっとコンビニエンスストアみたいになっちゃうもんね。
そうそう、でまあちょっと下げて5本っていうのを、でこれを、まあある方法を使ってやるんですけど、
はい、
でこれやるとね、 まあ、いろんなアイデア湧いてきたり、その続けるためのアイデア湧いてくるんですよね。
うん、続けるためのアイデア。
ええー。
うんうん。
まあ、書かなあかんいうのもあんねんけど、書けない時にはどうないしようとかね。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。
で、結局ね、どうなったか言うから、まあ、3月で25本ぐらいですかね。
うんうんうん、
で4月も25本ぐらいは上げてるんで。
すごいね。
で、5月に入ってはもう、まあ、1回だけですかね、飛んでんの。
へ
っていう感じでやっと
る、そう、そんな格好っていっぱいあるんや。
いや、いろいろ考えてますよ。
ああ、こういうことも、ああ、そういう格好とはない、なくならないような工夫もしてるってことだよね。
それもしてますね。
ああ、なるほど、なるほど。
それ
を教えてもらえるってことですか？
そうですね。あの、習慣をどないしたら変えれるかっていうのね。
ほうほうほうほうほう。
続かないことを続けれるためにはどうしたらいいかとか。
また SLC とは違う。
そうですね、違いますね。
また違うやり方があるっていうことですか？
違う方法ですね。
へ
え。まあ、いろんなね、角度からできますもんね。
なるほど、なるほど。
SLC とはまた違う。
じゃあ、浄化学は使えないと。
いや、浄化学もね、まあ、今ちょっと考えてるんですけど、何か使える方法を考えます。
今から考えるね。
またちょっと時間あるし。
なるほど、なるほど。だから脳を、そういう仕組みを使って
。利用しながら。
で、具体的にどうしたらいいかと。
はいはい。
いうことを、今回ののんき座で、みんなで、勉強しようと。
そうです、
実際にやってみようと。
はい。
じゃあ、大体どんなことでもできるって思っておいていいですか？
あ、そうですね。どんなことも。浄化学にかかわらず。
浄化学を毎日やりたいっていう人もいいし、ダイエットしたいっていう人もいいし、
ダイエットもね、
毎日一回ブログ書きたいっていう人もいいし、
例えば玄関が汚い、靴で散らかってるっていう人はね、靴を揃えるっていう、まあそれをしたければね。
なるほどね。
したくないことはね、できませんからね。
本人がやっぱりしたいと思わなきゃね。
まあやらなあかんなとかね。
じゃなかったら脅迫観念になっちゃうってことやね。やりたいな、やってみようかなっていうことを、じゃあどうすればできるようになるかっていうのを、今回ののんき座が教えてくれると。
はい、そうです。
みんなでやってみようっていうね。
はい。
はい。じゃあ、5月の28日の土曜日。
はい、そうです。
ぜひぜひのんき座に遊びに行ってみてください。
はい、お願いします。
はい、お願いします。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は N 子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。やっとバイトから正社員になれたのですが、会社の方針と自分のやりたいことにギャップがあります。でももし辞めてしまったら再就職できないかもしれないし、ストレスと不安の毎日で苦しいです。一体どうしたらいいでしょうか？足立さんはもう不安になることはないのですか？はい、
はい、ありがとうございます。ね、バイトから正社員になれたということで、
はいはい、
よかったですよね。
そうですよね。
頑張って正社員になれたってことで、
ピ
カルちゃんバイトは結構やった？学生時代とかは。
僕はほぼ飲食ですね。
ああ、どんな感じですか？
あの焼肉屋とか、
ほうほう、
あとホテルの、あの宴会のセットとか、居酒屋さんとか、結局あの下宿しとったんで、やっぱ食べるところにいてるとね、浮くんですよね、食事が。
ああ、そのまかないってやつですか？
まかないつくから。
ああ、まかないつくもんね。
ええ。
なるほどな。宴会のあの、あれ、係大変でしょ？
はい、いや、結構ね、人数がすごいですからね、100人とかね。
そうでしょ。
ええ。
もう戦争というかね、バラーってね。
すごいですわ。
僕もほらイベントでホテルのパーティーよくやるときに、あの宴会の皆さんのスタッフすごいなと思って。
はいはい、
もう先生ね、
ほんまね。
そっか。僕もね、あのバイトをいろいろやりましてね。
はいはい。
まずあの甲子園球場の、
ああ、売り子さん？
売り子さんです。
おう。
弁当の売り子をやりまして。
あの階段登って降りたり。
そうそうそう。まあ、高校生の時ですからね。
うんうん、うん。
元気はつらつですよね。
はいはい。
うん。で、ただ、お釣りを返しは間違えて。
はいはい。
足立くん、今日は赤字やわ、つってね。
そんなに。
ええ
ー、罰金出るんですか、罰金というか。
こんな働いたのに、罰金はね、さすがに高校生から取らなかったですけどね。
ええー。
うん、その代わり、お弁当2つ。
はい。
うん、お疲れさん言ってもらって帰ったと。
うん、うん。
残念なことをよく未だに覚えてますけどね。うん。あとはね、アート引越センターができた当時なんで。
はいはい。
これも行ったら5000円のつなぎを買わされましてね。
支給じゃないの？
支給じゃないんですよ。
買わされるんですか？
ここでバイトするつもりがあったら、この青のつなぎを買いなさいって言ってね。うん。いきなり5000円マイナスからスタートして。
はいはい。
でもね、良かったですよ。アルバイト、これ祝儀もらえるんですよ。
あ、お客さんから？
お客さんから。
はいはい。
うん。やっぱり、それでいい、すごいお客さんやったら、一人この5000円とかね。
うんうん。
うん。5人ぐらいのスタッフおんねんけど、1万円とかね。バイト料良かったりした。はいはい、あと大学入ってから土木作業員とかね。
はいはい。
あとライブハウスの照明とか。
うんうん。
いろいろやりましたね。
結構、うん、バイト要求してますね。
要求やりました。好き。面白かったですけどね。
うんうん。
でね、こんなこんなで、そんなこんなでこの学生時代エンジョイしてまして。
はいはい。
突然就活の時期がやってくるじゃないですか。
そうですね。
悲しいよね、あれね。4回生の。4回生のなんか夏ぐらい悲しかったな。
僕ね、就活経験ないんですよ。
ああ、そっかそっか。で、実は僕もないくて。
あ、そうなんですか。
うん、時期がやってくるじゃん。だけど、周りがざわざわするじゃないです
か。ね、ああ、なんとなしね。
うん、で、僕も男子寮やったから、みんな就活して、
はいはい。
あたちどうすんねんどうすんねんって、僕、で、言われたんだけど、そもそもその、サラリーマンになるっていう選択肢がね、
うんうん、
僕の場合やっぱりなくて、
僕もなかったですね。
ねえ、
うん、
でスーツ着てね、
はい、
通勤電車乗ってこの上司の命令に従って仕事すると、
うんうん、
まあ、それが当たり前の会社員なんですけども、
はいはい、
僕はそれがすごくこう窮屈で嫌な感じというか、
うんうん、
自分にはね、
はいはい、
だから、まあ、言うとこう豪華客船のね、
うん、
船員になるよりはこうちっぽかな漁船の船長
はい、はい、
うん、に憧れてるというか、
うんうん、
そっちの方が自分に向いてるんちゃうかなみたいな、いろんなアルバイトでそう思いましてね、
はいはい、
でもう一つはほら父親のこのサラリーマンになるなよっていう一言がありましてね。
お父さんはサラリーマン。
そうなんですよ。もうチャキチャキの、
はいはい、
うん、大学に行ってやりたいことがあってたようなんですけども、
うん、
7人兄弟の長男ということもありまして、
ああ、はいはい、
うん、もう高校卒業したらすぐにね、
うんうん、
下が詰まってるというか、みんなね、どんどんどんどんこう上がっていくわけですから、
うんうん、
まあ、長男としてはすぐ就職してという形で、
はいはい、
それからその会社も一筋で、
うん、
定年まで勤め上げるわけなんですけども、
はいはい、
もうね、ほとんど毎日ぐでんぐでんにで帰ってきてましたね、飲んでね。
ああ、もうおさわらしい。
そう、そうみたいですよ。
だから
相当まあ、ストレスがあったみたいで。
はいはい。
うん。で、天気も多かった。もうあっち行ったらあっち行かなきゃいけないですよね。
ああ、足立さんね、よう転校してましてね。
そうなんですよ。転校用意して。で、3人兄弟なんですけど、うんうん、僕、広島、妹、岡山、弟、東京生まれ、はい、みんな出身地が。
ああ、なるほど。
そう。で、もう小学校も中学校も高校もみんな2回ずつ転勤で、転校というやつですか。
はいはい。
だからね、何をやってもええけど、サラリーマンだけにもなるなっていうのが、何回か聞いてるんですよ。
かなりインプットされましたね、それ。
そうなんで、まあ、そもそも自分がなる気ないから、
うんうん、
これはありがたいなと。
ああ、なるほどね。
うん、なんかこう、ね、逆に、こう、公務員になれとか、うんうん、
はいはい。
うん、安定したあれになれとか言われると辛いんですけど。
僕は言われましたよ。
あ、ほんま。
うち親父が公務員なんでね。
あ、ピカさんの公務員なんや。
公務員でありながら、まあ、柔道整復師の免許を持ってて。
おお、趣味で？
いや、趣味というかね、僕、ずっとスキーやってたでしょ。
うんうん、そうやね。
ほんで、まあすごい心意気がすごいんですけど、
はい、
そう、息子が怪我したら直したるみたいなね。
おうおうおう。
で、わしが直す。で、ほんで、その、重生の。だし、仕事終わって、夜間の学校行って、
うん、
資格取って、
へぇ。
で、仕事終わって、まあ、職場の近くの接骨院で、ちょっと修行してね。
なんだそれは、その面白い経歴の。
そういう経歴だよ。
へ
ぇ。それでいながら、僕にはね、公務員、公務員言ってたんですよ。
公務員慣れって？
そうそうそう。あ、安定せえへんからみたいなね。
ああ。やっぱ公務員が一番安定してますわな、どう考えても。
まあまあそうですよね。
国が潰れるっていうのはないからね、まあ今のところ。
うん、うん、今のところはね。
うん、一番硬い職業でしょうね。
うん、うん。
沖縄もね、みんな言ってます。沖縄で一番やっぱり人気あるのは公務員だったですよ。
ああ、そうですか。
うん、県庁、県庁営業っていうね。
ああ、なるほどね。
うん、エリートコースですかね、沖縄。
はいはい。
で言えば。だからやっぱり、うん、サラリーマン、まあ公務員とかね。
うんうん
うん、まあ進める方も多いと思うんですけども、
はいはい、
まあ僕はその大学卒業後こう証明のアルバイトを続けて、
はいはい、
もう26歳の時にそのイベント会社を立ち上げたんですけども、
うんうん、
もう何回か話してますけど、まあ当時バブル景気の最終章というか、
はいはい、
めちゃくちゃ儲かりましてね、
うんうん
うん、かかってきた電話を取れば100万円儲かったみたいな、
はいはい、
電話1本100万円みたいな時期がありましたね。うん、ほんとほんと、すごかったんですよ、うん。
はいはい。
人生なんかちょろいなと。
うんうん。
よかったみたいな。会社にならなくて、はいはい、みたいな。
うんうん。
うん、せやけどそこがピークやったんですよね。
もう上がることないもんね、そっから。
そうそう。僕ね、そっからずっと上がっていくと思ったんですよ。
はいはい。
だからちょろいなって言葉出てきたんですけども、
うんうん、
まさかそこが頂上度だった。ね。夢にも思わず、そこからもう10年以上谷底に向かって長い低迷期がね。
はいはい。
長い、いつだったらこうなっていくのかってぐらい。もうめちゃくちゃ長いんですよね、低迷してるのが。でね、でもまあ、こんなことやったらサラリーマンになっておけばよかったなという思いもやっぱりやってこなくてですね。
ああ、なるほどね。
うん、それはなんか不思議とないんですね。
うん、うん、うん。
うん、でもこのパニック発作が起こるようになってきてから、
はいはい、
まあ、営業もまともにできなくなって、
うんうん、
まあ月の売り上げ5万円と、
うんうん、
いうところも落ち込んでいくわけでね。
はいはい。
そんな時にね、大阪のラジオ局に、
はい、
うん、ちょっと半年間出向に行ってみひんかというね、
うんうん、
お話をいただきまして、
はいはい、
これはありがたいわと、
うん、
月5万円ですからね。
売り上げがね。
これじゃもうどうにもならんと、
うんうん、
借金もいっぱいあるわと。
はいはい、
うん。ありがとうございますってことで行ったんですけども、
うん、
まあ、これが地獄の日々でね。
朝から晩まで。
そうですよ。
はいはい。
そう。まあ、その、働く時間は置いといて、イベントも働くんでね。
ああ、はいはい。
うん、だから僕はね、その僕の意見は全く通らなかったんですよ。
うんうん、
うん。うん、そもそもお前の話なんか聞いてねえよと。
はいはい。
そんな感じでございましてね。
うんうん、
もうこうな、こうすること決まってるからこうしてくれ、はい、以上おしまいと。
もう一方通行でも完全に。
もう上からですよね。
はいはい。
でね、それがね、また行政の仕事をこのラジオ局が請け負っててね。
うん。
その下で働いてたんですけども。
はいはい。
まあ、役所のやることはえげつない。
あ、そうですか。
まあ、えげつないですよ。何でも命令口調ですしね。
はいはい。
機嫌が悪いと、ほんまに恫喝してくるんですよ。
へ
え。ほんまにすごい。あ、これ、ドラマのような、えげつないやつだやなっていう感じでね、
うんうん。
で、接待大好きでね。
はいはい。
もう毎日接待待ってるような連中でね。まあ、もう契約の最後の日、僕のこの半年の最終日はね、もう走って帰りましたね。
あ、そう。
あ、終わった終わった言うてね。はよ新鮮な空気吸いたいわっていうね、もうね。うん、もう窒息しそうな感じだったんで、
は
い、
はあはあ、
うん、だからね、もう尊敬しますね、会社員の皆様方。
ああ、なるほどね。
すごいな、思いますよ。
いや、またよりによってちょっとひどすぎるとこじゃないですか、それ。
うん、でもまあ半年というあのリミットがあってね、
うんうん、
それでも急きゅう出ましたんでね、
はいはい、
皆様方定年まで働くわけですから、
うんうん、
40年とかね、
はいはい、
もうすごいですよ。
まあやなあ思ったらね。
そうやね。納得できへんことでも上から言われたら従うんですよ。
ああ。
これ当たり前の話なんですけども。
はいはい。
僕にとってはこの上のないストレスというかね。
うんうん。
うん。これがね、そのラジオ局の半年でよう分かりましたね。
はいはい。
ああ。だから、給料を保証される不自由よりも、
うん。
僕の場合はですよ。
ええ。
保証は何もないじゃない、自営業者なんて。
まあそうですよね。
全くないですもんね。
うんうん。
うん、働かなくてもいいわの世界でしょ。
まあそれはそうなると、ね、お金入ってきませんわね。
うん、そやけどあなたが死のうが生きようが誰も困る人いないわけでね。
うん。
で上の人が誰かいるわけじゃないじゃないですか。
はいはい。
うん、だから会社に目をかけるわけじゃなくて、自分がもろ会社ですからね。
うんうん、
うん、だからあ僕はまあそっちの方がええかなと、
うん
うん、まあそういうプログラムなのかなと、
はいはい、
うん、だからこれは足立がどうっていうんじゃなくて、そうやって生きるしかない、生きていくしかできない人間なんですよ、
うんうん、
要するにね、
はい、
うん、ですからね、えぬこさんの会社の方針と自分のやりたいことにギャップがありますということなんですけども、
うん、
これはね、これねまだあの若い方みたいで、ね、20代の、
はいはい、
でもね、会社員ってギャップがあって当たり前やんちゃうかなと。
まあそうですよね、
うん、会社の方針でやりたいことにギャップがない方がちょっとおかしいというか、
うんうん
うん、そんな会社まずないんじゃないかなと、
はいはい、
うん、だって自営業者だってギャップありますもんね。
例えばどうなりますかね。
いや足立さんって好きなことやっってていいですよねって言われることあるんやけども、
うん、
自営業者だって 100% やりたいことやってるわけじゃないじゃないですか。あ、
そりゃそうですよ ね、
ね、まあ、風が吹けば雨だって降るし、
うん、
嵐やって来ることもあるわけで、
うん、
ね、その中で小さな船をこう転覆しないように我々は操縦していくわけで、
はいはい、
ほんまに自分の好きなことだけやってたら、
うんうん、
すぐに転覆するというか
そうやね、
沈没しちゃうじゃないですか、
うんうん、
あ、それちょっと気に入りませんかやりませんわなんか言ってたら、
うんうん、
あ、それ僕 の、 あのやりたこと違いますわなんか言ってたら、
はいはい、
まあ続かへんわね。
あ、そうですね、
うん、だからまあ、あ、やりたいこと 50%、
うん、
でやりたいことをやるためにやらなければいけないことが 50%、
うんうん、
だいたいその感じなんですよ 僕、うんうん、僕の場合はですよ、
はいはい、
うん、それから会社員の方だったら、
うん、
やりたいことやれる確率っていうか割合ってもっと低いでしょうね。
ああ、そうでしょうね。
うん、ですから僕ら自営業者で大体50やと思っとったらええと思うんですよ。
うんうん。
うん、あ、やりたいことやってますよ。でも全てじゃないですよっていう感じね。
はいはい。
うん、だから会社員の皆さんはもっともっとその割合が低いし、
うん、
というか会社から与えられた仕事をやっていると、
はい。
自然にその中で、
うん。
やりがいのある仕事っていうのは見つかってくるんじゃないでしょうかね。
まあ、なんでもね、物は取りようですけどね、
うん、
楽しいことを見つけば見つけれますもんね。
そうそうそう、
その中ででもね、
そうそうそう、でも与えられることが仕事を与えられる、うん、その仕事が自分のやりたいことじゃないっていうのはもうこれはしんどいですよ、うん、考え方としては。
うん、そうですね、
それはもう当たり前やと思っておいてもらった方がいい、ね、
はいはい、
うん、でもやってたら案外面白いよねと、
うんうん、
これ嫌やけどこれはなんか自分に合ってるよねと、
はいはい、
いうのがその中から見つかってくるんじゃないかなと、
うんうん、
うん、だから生きがいとかやりがいっていうものは、
うん、
これやってるうち後から生まれてくるもの、
ああそうですよね、
なんじゃないでしょうかね、
うんうん、
最初からあるもんじゃないんじゃないでしょうかねっていう、
はいはい、
うん、それも半年1年っていう短期じゃ分からず、
うんうん、
で3年5年っていうちょっと長いスパンでね、
はいはい、
考えてみてもいいかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
うん。
うんうん。
この旅もそうじゃないですか。
はいはい。
最初はいろんなこと腑に落ちひんしね。
まあまあ、そうですわね。
ねえ、世界が激変したっていう派手な変化も感じないし。
うん。
せやけどやることはいっぱいあってね。
ほんまに何やっていいか分からへんかったですよ、最初。
うん。
あの、いろいろリストとかあったとしてもね。
うん。
どうしたらええんかな、あの。
正直しんどいよね。
しんどいし、
面白ないし。
そう、面白ない。
そうそう。うん、だから自我的にはですよ。あのやっぱり少ない労力で、大きな報酬欲しいんですよ。
そうですね。
誰でもそうですよね。
誰でもね。
うん、だからね、早々に脱落する人も結構いらっしゃるわけですよ。
はいはい。
小さな労力の大きな報酬ってわけにいかないんですよ。
うんうん。
うん、でもっと楽で大きな報酬をもらえるものがどっかにあるんじゃないかってやっぱり皆さんこう探しに行くんですよね。
うんうん。
もっとあるんだ、あるはずだよっていうね。
はいはい。
上官の旅でちょっとしんどいよと。
うんうん。
自分の心を見つめるなんかめんどくさいよと。
はいはい、
誰かにやってもらえるんじゃないかなと、
うんうん
うん、っていうようなのを探していくんですけども、まあそういうものあるかどうかね、
はいはい、
あったらいいですけどね。
まあまあないでしょうね。
僕は知る限りないのかなと、
うん、そうですね、
なんとなくね、
うん
うん、まあ絶対ないとは言いませんので、ま
あ、あればここには来てないですわ。
そうですね、あった人はぜひあのご一歩ください。で上空の旅ってやっぱり最初は急な坂道じゃないですか。
そうですよね。
ね、サラリーマンなりたてみたいな、やっぱりしんどいストレスがあると思うんですよ。
うんうん、
でもね、やっぱり峠っていうのがあると思うんですね。
はいはい。
どこかにこう峠があって、そこを越えると、
うんうん、
やっぱりがぜん面白くなってくるというか。
はいはい。
ね、いつの間からないことがいつの間にか分かってるなっていう感じになるし、
うんうん、
なんだけ毎日苦しんでたのに、
うん、
なんで苦しかったのか思い出せないっていうね。
ああ、そうですね。
うん、そんな日がやってくるよね。
うんうん。
うん、だからね、ね、次回のお気楽チャンネル。
はい。
来週なんですけども。
はいはい。
まあ、今、講座を受講いただいているある女性の方がね。ゲストとして、こう、遊びに来ていただきます。初参加。
あ、そうなんですか。
で、この方がね、もう今言いましたように、やっぱりしんどいしんどい、この道を歩いてね。
うんうん。
峠をドーンと越えて。
はいはい。
最近もう滑って楽しくて仕方がないと。
ほうほう。
うん、というようなこの旅のこの道のりと最近の風景をね、じっくり自主語ってもらえるそうなんで。
あ、そうですか。
ぜひ楽しみにしていただきたい。
ゲストって久しぶりですね。
そうなんですよ。
まあ、この前は泉ちゃんがちょっとね。
あのオープニングでね。
オープニングで出ましたけど。
うん、そうそうそうそうそう。
本編のゲストは久しぶりちゃいます？
そうですね。
はい。
うん。だからちょっと面白い話聞けると思うんで。
うん、
今しんどいな坂道これ終わりあんのかなと思う方はね。
はいはい。
ぜひちょっと励みになると思うんで聞いてみていただきたいと思います。
はい。
はい。ということで、こう、N子さんの話戻りたいと思うんですけど、まずね、先ほど言いましたように会社の方針と、
うん、
自分のやりたいことにギャップがあって当たり前なんだと。
はいはい。
そういうことをまず受け入れてしまいましょう。
そうですね。
はい。どこへ行っても、転職してもギャップは必ずあります。
うん、うん。
あると思います。
はい、
ですから最初からあるんだと思ってしまうこと、
うんうん、
でもね、僕のようにそもそもこの組織の枠、組織という枠にね、馴染まない人間っていうのもやっぱりいると思うんですよ、僕とピッカリちゃんみたいな
僕はまあそうでもないけどね。
あ、本当に雇われ OK？
あ、ありますよ、大丈夫ですよ。
あ、そうやな、あなた大丈夫な人やな。
僕大丈夫なんですよ。いや、大丈夫やっていうことに気がつきました。
ああ、最近気がついた
ね。いや、全然あかんと思ってたけど。
ああ、ほんま、そっかそっか、それはよかった。
うん。
うん。
それも経験してみて、ああ、いけんねや、みたいな。
じゃあ、僕に関しては僕馴染まないというか、
ええ。
だから、やっぱりね、その、感性ってあると思うんで、
はいはい。
えりこさんがね、もうこれ以上は無理やと思ったら、
うん。
感じたらスパッとやめた方がいいですね。
そうですね。
うん、無理せずに。でね、やっぱり自分のやりたいことがもうしっかりあるって言うんなら、
うん、
もうフリーランスなりね、
うんうん、
自営業者なり、
はい
ね、小さな船の船長になってみてはいかがでしょうか。
うんうん、そうですね。
うん、でもしね、船長になるっていうことでしたら、
うん、
やっぱりこう長く続けるコツっていうのがあると思うんですよ。
はいはい。
それはね、僕なりのもんなんですけど、これあまり先のことは考えないこと。
うん、
僕のこう考え方なんですけどね。
はいはい。
やっぱり何度かこう経営計画書とか書いたこともありますし、
うんうん、
うん、やっぱり半年1年中期長期スパン5年スパンとか、はい、作ったことあるんですけど、
うん、
まあ計画通りになんないんですよこれ
まあね、
なんないですね。
うん、
うん、で僕はね、ええ加減すぎるのかもしれませんけども、
はい、
もうね、こうなったらええなっていうこのザクッとした、
うんうん、
情熱があればね、なんとかなると思うんですよ。
はいはい。
で僕は城下学に出会った時って、
ええ、
まだその観念とか手放すとかね、
はいはい、
そんな言葉ってネット上にもあんまり、ね、ほとんどなくてね。
そうですね。
そうなんですよね。
うんうん、
でもね、実際観念浄化をやってて、
はい、
自分が本当に楽になっちゃったもんですから、
うん、
やっぱりこの自分のようにこう苦しみもがいている人たちがこう手軽にワークできるのでね、
うんうん、
この浄化ワークっていうのを、まあ、広めていきたいなって思いがありましてね。
はいはい。
でその時に思い浮かんだのが、
ええ、
ピッカーちゃんに何回か多分飲みながら話してると思うんですけど、
はいはい、
喫茶店で主婦の皆さんが、
うんうん、
ケーキ食べながら、
はいはい、
関連浄化の話をしてるってイメージが浮かんだんですよね。
うんうんうん、
奥さん他人は汗かがみて知ってるみたいな
はい、はい、
何それ教えて教えてみたいな、
うんうんうん、
なんか特別なもんじゃなくて、
うん、
なんかこう気軽に人から人へ、
はいはい、
うん、教え合うようなね、
うんうんうん、
そんなのじわじわみんながこうやってみようかなっていう感じで、まあ日常的に溶け込むようなものになったらええなと。
はいはい。
うん、なんか特別な人だけやってるんじゃなくてね。
うんうんうん。
じゃあそのイメージを実現するためには一体どうしたらいいのかと。
はいはい。
いうふうにこう、次に考えていくわけですよ。
うんうんうん。
まあまあ、まずは実感してもらおうかと。
うん。
助学やってもらわなきゃ、これどうにも始まんないなと。
はいはいはい。
ということで無料教材を作ってね。
うんうん。
公開したところを、まあ半年ぐらいで1万人以上のね。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。なんかこう広まっていって、ダウンロードしていただいて。
うんうん。
で、もちろんこの無料教材だけでも上官の旅ができるようにしたんで。
いや、あの無料教材はね、もうびっくりしましたよ。
あ、ほんまですか？
いや、もうこの内容無料ですかって。
じゃね、それはもうありがたいですね。うん、それはなんかやっぱりあれだけでも始めれるっていうものにしたかったんで。それで、やってみて実感があった、あ、これ、ほんまやなと思った方々が、
うんうん、
の旅をサポートするような講座を後から作ったらいいわと思ったんですよ。
はいはいはい。
まずやってみて、あ、本当いいですねと、もっと教えてくださいっていう人が出てきたら、
うんうん、
講座作れるじゃないですか。それからまず反応を見なきゃわからないから、
うんうん、
まず無料からスタートと、
はいはい、
うん、いうふうにやってみたんですけど、そうするとまあテイクオフができて、
うん、
次にやっぱりリアルな講座もやってほしいよと。
はいはいはい。
インターネット講座なんで。リアルにやってほしいんで、やっぱりやってるみんなにも会いたいし、みたいなが、
うんうん、
そういう機会ありませんかっていう話をいただいたんで、
うんうん、
まずはその、一回西宮であったんかな。
そうですね。
うん、ちっちゃな会場でね。
いや、ありましたね。
そうなんですよ。それで一回やってみようか、やったら、ああ、みんな集まってくれて、
うんうん、
で、ちょっと大きめの会場借りて大阪でやって、で、あ、東京でやって、名古屋やって、福岡でやって、みたいな。
うんうん。
で、年2回やって、春と秋みたいな。
はいはい。
だんだんですよ。
うん、
自然に流れていくというか。
うんうん。そうですね。
そうなんですよ。だから、まずこうなったらええなっていう思いとイメージがあって、
うんうん。
あとはやりながら考えていくって感じですよね。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。
いきなり完成形なんかありませんからね。
そうやね。だから、ある程度計画っていうの僕否定はしませんけど、
うんうん、
実際にやってみんと分からんことっていっぱいあるじゃないですか。
だから、一歩踏み出されへん人ってこう、必死にこうな計画練ったりね。
頭でやっちゃうんかな。
こう完全に、全部揃ってからやるみたいなね。
ああ、それはね。
無理ですもんね、これ。
うん、揃わないです。
揃わないですもんね。
そうなんですよ。っていうのはね、
うん、
縁って計画できないじゃないですか。
はいはい、
どんな縁がやってくるかって分かんないんですよ、
うんうん、
だから動くと縁が生まれる、動き出すとなんか縁がここでやってくるんですね、
はいはい、
でその縁がまた次の縁になっていくんですよ、
うんうん、そうですね、うん、
だから頭の中で縁って作れないじゃないですか。
そうですよね。
これやったらこんな縁来るわって絶対で分かんないんですね、
うんうん
うん、それからね、まずあれこれ考えすぎずに動き出すってこと、
はいはい、
うん、これがまず大事かなと。
そうですね、う
ん。それさえやっていけばね、もうずっと縁がやってくるんでね。
うんうん、
その都度その都度考えていけば自営業者なんてできるんですよ。
はいはい。
僕の考え方ですけどね。
ええええ。
うん。そんな大きな会社を作るっていうんじゃないですか。
ああ、そうですね。
ちっちゃい、零細会社で小規模なね、
うんうん、
会社であればできるということで、
うんうん、
足立さんはもう不安になることはないんですかっていうことなんですけども、
ええ。
これね、一寸先ってやっぱり闇じゃないですか。
まあそうですわね。
ですから、ですよね。
うん。
先のこと考えると不安になって当たり前。
うんうん。
だって何があるか分かんないじゃないですか。
だそれがあるからいろいろ注意できますからね。
そうやね。
準備もできたりね。
あ、不安っていうものがあればね。
うんうん。
だから不安っていうのはもう、なることないんですかって、そんなことはありえなくて。
う
ん。やっぱり先のこと考えると不安なんですよ。
はいはい。
うん。だからね、僕は分からないことを考えない。
うんうん。
分からないことを考えない。
うん、
分かることを考えていくと、
はいはい、
まあ、無料教材作ろうとかね、
うんうんうん、
作ったらどうなるのか分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん、だから、
うん、
作ってじゃあ公開しようと、
うん、
でそこまでは分かんないからやってみようと、
うんうん、
でその後のことはもう考えないと、
はいはい、
うん、だからね、ダメならダメでいいじゃないですか、
うんうん、
やってみてダメならダメで、またその時に考える、
はいはい、
うん、じゃあもう自営業者辞めてもう一回会社員やろうかなでいいじゃないですか。
うんうん、あ、そうですよね。
ねえ、だってやってみなきゃ分かんないもん、考えても仕方がないから、
うんうん、
もっとね、気楽に。
はいはい。
うん、やってみて考える、やってみて考えると。
うんうん、
そういうのは自然の流れで縁というものをね。
はいはい。
楽しんでみていただきたいなと思います。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
ー。